聖書をお読みいたします。使徒の働き4章18節から20節。そこで彼らは2人を呼んで、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じた。しかしペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。
今日9月17日は何の日かご存知ですか？アメリカ合衆国憲法が作られた日です。アメリカは1776年7月4日の独立宣言以来7年間の独立戦争を戦いました。1783年9月3日のパリ講和条約で独立国として認められたのです。けれども合衆国の制度はまだできていませんでした。それで1787年5月にフィラデルフィアで憲法制定会議が開かれました。ジョージ・ワシントンが議長となり、会議は16週間続きました。We the people で始まる憲法が作られたのがこの日なのです。で、この会議で重要な役割を果たしたのはジェームス・マディソンです。彼は身長が5フィートと4センチ、体重が100ポンド。まあ男性にしては本当に小柄ですね。しかもこの時彼は34歳の若さでした。憲法制定のための実質的な働きをしたのがマディソン。で、マディソンは後に第4代の大統領になりましたけれども、大統領としてよりは憲法の父としての方がよく知られています。で、アメリカの憲法は当時他のどの国にもなかった画期的なものでした。憲法が定めた政治体制はまだ誰も試したことのないものでした。この憲法が生き残るかどうかは、憲法を守り、憲法が目指すものを実現しようとするアメリカ市民の努力にかかっているというのです。で、このことについて、こういうなエピソードがあります。これは憲法制定会議のメリーランドの大議員でありましたジェームス・マックヘンリーが彼の日誌に書き残したものなんです。会議が終わりまして、最高齢81歳の議員でありましたベンジャミン・フランクリンが議場から出てきました。そこにミセス・エリザベス・ウィーリング・パウエルがやってきました。憲法制定会議には女性は一人も参加していませんでした。が、パウエルファミリーはフランクリンとコネクションがありました。ミセス・パウエルはこう尋ねました。ドクター・フランクリン、会議の結果はどうなりましたか？共和制ですか？王制ですか？フランクリンは答えました。共和制ですよ、奥様。もしそれを保つことができれば。Republic, if you can keep it. 憲法ができました。国家体制が定められました。だからといって国家が作られるわけではない。憲法はこれから作られていく国家の設計図、青写真に過ぎない。我々は憲法を守り、国を作っていかなければならない。フランクリンはそう言おうとしたのです。合衆国憲法ができて236年経った今でも、憲法を実現するための努力、それが続けなければ、憲法は絵に描いた餅になるのです。合衆国憲法は三権分立を定めています。議会が法律を作り、大統領を長とする行政がそれを実行する。しかし、議会がとんでもない法律を作った場合は、司法がそれを無効にすることができます。 で、大統領が勝手なことをした場合、議会は大統領を免職できます。また、最高裁の判事は大統領が任命しますが、議会で承認されなければなりません。立法と行政と司法が互いにチェックし、バランスを保つ。チェック&バランスということです。そして、大切なことは、連邦レベルであっても、州レベルであっても、市民が選挙によって重要な役職に就くものを選ぶことができるということです。市民が政治に関わることができる。これが民主主義です。で、この仕組みはアメリカの市民がどんな権力によっても支配されない、自らの手で自らを治めるという自治、セルフガバニング、それを保つための制度です。そしてこの自治の権利が守られるためには自由が必要です。独立宣言は、すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられていると述べていましたけれども、このことが憲法にも記される必要がありました。それで1789年3月に第1回連邦会議が開かれたんですが、その時に10項目の修正条項というものが追加されました。権利焦点と呼ばれるものですね。その中で一番大切なものは修正第1条です。こう書かれています。連邦議会は国教を定め、または自由な宗教活動を禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、並びに国民が平穏に集会する権利、及び苦痛の救済を求めて政府に請願する権利を制限する法律は、これを制定してはならない。アメリカにはこのように立法、行政、司法、これはトライアングルですが、このトライアングルがあるんですが、多くの人が忘れていることがあります。もう一つのトライアングルがあります。これはゴールデントライアングルと言いまして、信仰、道徳、自由というトライアングルです。これが実はアメリカの国を支えているのです。アメリカは個人の自由や権利が最大限尊重される国ですが、その自由は決してわがままなものであってはなりませんね。他の人の自由を犯すような自由、それは本当の自由ではないわけです。自分の権利の主張が他の人の権利を脅かしてはならないのです。互いの自由や互いの権利が衝突しないようにするために、様々な法律が作られているんですけれども、すべてのことを法律で規制することはできません。また、もしそんなことをしようとしたら、それこそ自由のない社会になってしまいます。人々の自由や権利が守られるためには、進んで自分の権利を譲る、また互いに他を思いやるという道徳が私たちの一人一人にまた社会に確立していなければならないんです。けれども、道徳は時代によって変わりますよね。道徳はそれ以上のもの、神様が立てられた秩序に従うのでなかったら、その土台を失います。確かにアメリカ憲法には、神様という、God っていう言葉はありません。しかしそれが作られた時には、その根底に神様への信仰というものがあったんです。それが前提になって憲法が作られたのです。第二代大統領、ジョン・アダムスはこう言っています。我々の憲法は、 道徳と信仰を持つ人のために作られている。我々の政府はそうでない人たちには全くふさわしくない。合衆国憲法と民主政治は神様への信仰を持つ者たちによって初めて守られる、そういうことが前提になっていたのです。アレクシド・トクビル、後にフランスの外務長官になった人ですが、1831年から1832年アメリカに滞在して、その政治と社会をつぶさに研究いたしました。彼の書いたアメリカのデモクラシーという本は、政治とか社会とかを学ぶ方は必ず読むべき本だと思います。その中で彼はこう言いました。道徳の支配なくして自由の支配を打ち立てることはできない。信仰なくして道徳に根を張らすことはできない。またこうも書いています。フランスにおいては信仰の精神と自由の精神がそれぞれ反対の方向に向かっているが、アメリカにおいてはそれが結びついている。実際フランス革命ではクーデターにつくクーデターが起こりましたね。自由を彼らは叫びましたけれども、それが暴動につながってしまった。ナポレオンが後にクーデターを起こしましたから、そして皇帝にまでなるんですけれども、トクイビルはこのナポレオンによって公職を追放されています。信仰、道徳、自由、これがしっかりと結びつくところ、それが正しく機能するところ、そこにその国の発展があります。自由は道徳を必要とします。道徳は信仰を必要とします。そして信仰がまた自由を必要とする。で、信仰は国王であれ大統領であれ、どんな権威力であれ、そうしたものの強制や束縛圧迫から自由でなければなりません。聖書が書かれた古代には合衆国憲法が言うような信仰の自由という概念はありませんでしたし、言論や集会の自由、政府への嘆願の権利などもありませんでした。しかし聖書の信仰者たちは、王様がどんな命令を出したとしても神様に従いました。神様に従い通すことによって後に信仰の自由と呼ばれるようなものを示したのです。エリアは国王がバール礼拝をしても誠の神様への信仰を捨てず、王様とバールの預言者たちに立ち向かいました。ダニエルは彼を妬む者たちの策略によって神様に祈ることを禁じられましたが、その時もいつものように神様に祈ることをやめませんでした。新約の時代、人たちもユダヤの宗教権力者たちから迫害を受けましたが、それにひるむことなくイエス・キリストを述べ伝えました。聖書に記されている最初の迫害は使徒の3章と4章に書かれています。ペテロとヨハネが神殿でイエス様のことを明かしていますと、祭司たち、宮の守衛長、サドカイ人たち、こういう人たちがやってきて二人を捕まえました。留置所に入れました。翌日、大祭司とその一族、民の指導者たち、長老たち、律法学者たちが集まり、大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンドロと大祭司の一族と言われている人たちもそこに出席しました。このアンナスというのは大祭司カヤパの舅でした。ゲッセマネの園で捕まえられたイエス様を尋問した人物です。カヤパはイエス様を罪に定め、総督ピラトの手に渡した人物です。イエス様は弟子たちにご自分が受けたのと同じ苦しみを弟子たちも受けると、そう言われましたけれども、その通りになりましたね。 イエス様を罪に定めたアンナスだとか、カヤパとかという人が、イエス様に従う人々をも同じように罪に定めようとしたのです。彼らは、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのか、と二人に問いただしました。ペテロはそれに答えて、イエスがキリストである、と語りました。この方以外には、誰によっても救いはありません。天の下で、この皆の他に、私たちが救われるべきのは、人間に与えられていないからです。そう言い切っています。大祭司たちは、このイエス様のお名前によって癒された人が、そこにいましたので、困りきってしまって、二人にこう言いました。イエスの名によって語ることも、教えることも、一切してはならない。けれども、ペテロとヨハネの二人は、こう答えたのです。使徒の4:19-20。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が、神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。言論の自由などなかった時代です。ユダヤの権力者たちの前で、弟子たちがこのように語ることができた。なんと、驚くべきことでしょうか。ペテロとヨハネは釈放された後、教会の集まりに戻りました。クリスチャンは迫害を受けても、共に集まり、心を合わせて祈ることをやめませんでした。まあ、今日の言葉で言えば、彼らは信仰の自由、言論の自由だけでなく、集会の自由も守り通したわけです。この後、エルサレムの教会に大きな迫害が起こり、イエス様を信じる者たちはエルサレムを追われました。でも、どこへ行ってもそこでイエス・キリストを述べ伝えました。そして、キリストが述べ伝えられたところには、キリストを信じる者たちの集まりが生まれました。そして教会は、ユダヤ地方だけでなく、ローマ帝国の至るところに建てられるようになったのです。やがてローマ皇帝による組織的な迫害がクリスチャンに及びました。クリスチャンは礼拝と祈りのためにそれでも集まることをやめませんでした。ローマの地下墓所を訪ねますと、その壁に聖書や信仰に関するものが数多く刻まれています。それはクリスチャンたちがそこで集まって礼拝を捧げ、互いに信仰を励まし合った。そうして迫害に打ち勝っていった、その印として残されているのです。教会の指導者たちは、クリスチャンは善良な市民であること。国を愛し国のために本気になって祈っているのはクリスチャンなんですよ。ということを手紙に書いて、命がけで皇帝に直訴しています。信仰の自由、言論の自由、集会の自由、また政府にアピールする権利。クリスチャンはこれらのものを2000年前から実践していたわけです。もちろん、その自由を守り、勝ち取るために多くの殉教者が出ました。古代のクリスチャンはイエス・キリストを信じる信仰の自由、神様に聞き従う自由が命を懸けても守る価値があることを知っていました。今日アメリカだけではありません。様々な国々で信仰の自由や信仰を言い表す自由が制限されつつあります。イエスは主ですと告白する。主を賛美し礼拝すること。神様に従うこと。それは愚かなことだと言われ、今までは馬鹿にされてきました。最近は、信仰を持ち、神に従うことに対して、敵意が向けられるようになってきたのです。それはヨーロッパですでに起こったことでした。アメリカでも今起こっています。アメリカの建国の父祖たちが、 大切にしたものが崩されようとしています。この大きな時代の変換期にあっても、私たちは神に聞き従う、このことを選び取っていきたいと思うのです。それが多くの人々の幸せにつながるからです。トクイビルの言葉は、私はアメリカの教会の講談から正義が語られるのを聞いて、初めてアメリカの力の源を知った。アメリカは偉大なのは善であるから。アメリカが善であることをやめるなら、もはや偉大であることはできない。America is great because she is good. And if America ever ceases to be good, she will cease to be great. アメリカのクリスチャンが信仰に踏みとどまることが、アメリカを神の祝福のもとにある自由で、豊かで、平和で、偉大な国にするのです。祈りましょう。主なる神様、アメリカの歴史を振り返るとき、建国の父たちがあなたへの信仰によって国を作り、発展させようとしたことを思います。そのことが忘れられようとしているこの時代ですが、今一度私たちの信仰を励まし、何にも勝って信仰を大切にする覚悟を私たちにお与えください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。